ヨハネによる福音書を現存する最も古い日本語訳聖書ギズラフ訳聖書と対照しながら読む試みを進めてきておりますが、今日は人間の光と題し、この言葉にして命でありキリストであるお方が私どもの光であったという短い言葉であります。そのことを考えるにあたりまして、まずこのゲツラフ訳聖書を翻訳する作業にあたった3人の若者たちにもう一度目を向けていきたいと思います。江戸の末期でありました。いわゆる戦国船の船乗り、船員だった音吉たちは、尾張藩の海米という、お米ですね、を積んで、島の国、鳥羽港から江戸に向けて出港いたしました。ところが、現在の静岡の南、遠州灘沖で、嵐に遭遇し難破してしまいました。そしてなんと14ヶ月もの間、太平洋を東へと漂流していったのでありました。その途中、14名いた船員のうち11名は皆次々と病に倒れ死んでいってしまったのでありました。この仲間たちの死の原因は食べ物がなくなる飢えのゆえではありませんでした。現代で言うならばビタミン C の不足による壊血病、壊れる血液の病と書くそうですが、壊血病と言われる病気であったようであります。仲間はみんな次々と死んでいってしまった。いつ果てるとも知れない漂流がただただ続く日々であります。生き残っている三人の若者たちは、おそらく必死に生き残る術を尽くして、その闇のような絶望的な状況の中を生き続けたのであります。彼らの名は、岩吉、久吉、音吉といって、三人合わせて三吉などとも呼ばれています。彼らの漂流の日々は、14ヶ月となりました。想像を絶する14ヶ月ではないでしょうか。出口の末全く見えない日々を14ヶ月も過ごすことは、まともな精神状態で折れるとは到底思えません。しかし、生きよう、生きたい、生きねばとする意志のゆえに、その深い闇の日々をも生き抜いたと言うべきかもしれません。長い漂流の後、ついに漂着したのは、現在のカナダ北西岸の島でありました。そこで生き残った三人の若者らは、原住民に捕らえられ、奴隷として約2年間、苦役の日々を過ごすことになるのです。この奴隷状態も、絶望的な闇の日々であったと言わざるを得ないのではないでしょうか。そんなどん底からこの三人の若者はイギリスのハドソン湾で毛皮などを商売していた船の船長によって救出されるのでありました。イギリスの支配下にあったこの地において、イギリス政府の判断を仰ぐべく、なんと 漂流難民であるこの三人の若者は、イギリスはロンドンに、南アフリカの南端ホーン岬を回り、大西洋を横断してロンドンに移送されました。ロンドンでイギリス政府の見解として本国送還となり、ロンドンから今度はアフリカの喜望峰を回り、インド洋を横断し、中国はマカオまで長い長い旅をすることになりました。地球を一周する形の果てしなき長旅、先が見えない、自分たちがどうなるかわからない、そして自分たちでもどうしようもない、そんな危うい長い旅を強いられた。その長旅の中にも、三人の若者らは深い闇が自分たちの足の下に広がっていたのを見たのではないでしょうか。マカオというアジアの町で、ギュスラフという熱い伝道の情熱パッションを持った宣教師と出会い、その家に居候することになります。そこでギュツラフ宣教師の伝道者としての情熱に触れ、聖書の日本語翻訳事業に協力することになりました。割と短期間にそれを完遂し、ついに故国へと向かう船旅が始まりました。それはモリソン号という名の船で、1837年7月4日、ちょうどアメリカ独立祭の朝、静かにマカオ港からの出港でありました。途中沖縄におりまして、伊代江戸へと向かいます。7月29日、ついに江戸湾に入り、野火浜沖に逃避をいたします。江戸湾停泊中に漂流民である日本人を幕府へ渡す交渉がなされましたが、当時の幕府は一旦海外に出た者の帰国を許可いたしませんでした。いや、そればかりではなく、外国船打ち払い令により浦賀奉行がモリソン号を砲撃したのでありました。モリソン号は命中弾をさえ受けながら、やむなく江戸湾を退去せざるを得ませんでした。故国日本をモリソン号は南下いたしましたが、実は鹿児島でも同じように砲撃を受けてしまうのでありました。漂流民送還のための努力も虚しく、彼らは故国の山河を目前にしながら虚しく故国を去り、マカオに寄港したのでありました。ちょうど1ヶ月後の8月29日でありました。故国を前に同胞から砲撃され、拒絶されるという経験を通し、この三人の若者たちは徹底的にギュツラフ宣教師の言っていた人間の闇というものに触れざるを得なかったのではないでしょうか。聖書が語る闇を痛いほど、この初めての日本語訳聖書を作った若者たちは、そういう仕方で味わい知らされたのだと思うのであります。本日の御言葉で、闇と対比される光の存在があります。ヨハネ福音書は、 言葉なるキリストのうちになった命の輝きを告げるのであります。その光なるキリストは、世の作られる先から神なるお方としておられ、世はこのお方、言葉によって作られたという。その光の本質は真理であり、義であり、愛でありました。それが十字架と復活へとつながっていくことを、私どもはすでに知っている通りです。闇の対極にある光の本質は真理、すなわち本当のこと、真実と言われています。それを裏返せば、闇は嘘という暗黒をその本質としているということになるでありましょう。真理とか真実に対するその対極にあるのは何か、嘘です。平たく言うと、虚偽とでも言っていいですけれど、乙吉たちは闇を暗さと言い、さらに世界の暗い人間と言い直しています。今日のところで、つまり闇というものを単に暗い状態としてではなくて、暗さを抱えている生身の人間としてきちんと捉えているということであります。それは闇を単に世の中の状態やありさまとしてではなくて、暗さを抱えている、追っている人間として捉えている。要は闇をそういう状態やありさまではなく、ありさまとして第三者的に冷めた目で見たりするのではなくて、自分自身も含めた人間が抱え持つものとして闇のことを考え捉えていると言ってよいでしょう。闇は嘘という暗さを人に抱えさせます。時に嘘は一時の繁栄を人に与えるでありましょう。しかし結局は全てをダメにし、虚しいものにしてしまう。私もはそのことを身近な人間関係の中においても、あるいは社会でニュースになる出来事においても、いくらでも事例を思い起こすことができるはずであります。このヨハネによる福音書の時代のローマ帝国の行く末もそうでありました。そしてこの後の歴史に残されている権力者たちが闇に飲まれ滅びていくのを、私どもは学び知っているのであります。そこで注目したいことがあるのです。それは時代を超えて闇は自らの嘘を隠すために暴力を引き起こすということであります。闇は自らの偽りの正しさを証明しようとして暴力を使う。正義の名のもとに暴力を正当化し、戦争を始め、搾取をし、その結果あまりに悲惨な破壊と混乱が引き起こされていく。多くの人の命が奪われ、多くの人を死に至らしめていく。そこからわかるのは、嘘というのは何か口先だけで、目の前のことで、起こる小さな出来事ではなくて、それはどんどんどんどん膨らんでいき、最終的には死にまで至らしめるということであります。人が生きるすべては無意味だったという虚無に、人を導いていく闇の力であります。ロシアの文豪ドフトエフスキー曰く、人生において何よりも難しいことは、嘘をつかずに生きることだ。 そして自分自身の嘘を信じないことだ。この言葉は悪霊という小説の中に出てくる言葉です。ドフトフスキーにはカラマーゾフの兄弟とか罪と罰とか有名な長編小説がありますけれども、それらと比べるとこの悪霊という小説は実は少々読みにくいところがあります。あまりにもたくさんの登場人物が出てきて話がややこしいのです。ですから読むのに正直忍耐を要するでしょう。しかしそこを我慢して読んでいきますと、いきなり人間の闇の世界がはっきり見えてきて、そしてその世界が最後にどうなっていくかが示されていくのです。悪霊というこの小説は19世紀ロシアのそれまでの皇帝が支配する価値観が崩壊していき、社会主義思想やあるいは虚無的な思想などが溢れ返っていました。さまざまな思想が氾濫する帝政末期のロシアが舞台であります。そんな中、社会主義思想家たちは理想世界を求めて革命を起こしながら、結局は暴力に依存し混乱と破壊しか生み出さなかったのであります。そんな時代状況を見事に描き出している小説だと言えます。これほどに暗く闇に覆われた世界を描き出した小説は他にほとんどないと思えるほどであります。ですから正直読み終わって何かこうすっきりした気持ちにはなりません。ずーんと重いものがこう残ります。しかしこの小説は一生のうちに一度は読んでおいた方がいいと思います。この小説はいかにもドフトフスキーらしい、少しこう言葉が悪いですけれどもねちっこいというんでしょうか、めんどくさいこう展開であり著述でありますが、それに耐えて読んでまいりますと、今日の御言葉の闇というものがくっきりと見えてくるのです。なので大変ですけれども、青年の皆さんにはぜひ読んでいただきたいし、壮年の方々にももう一度読み直してもらっていいかなと思うのです。改めて私どもはドフトエフスキーが言う人生において何よりも難しいことは嘘をつかずに生きることだ、そして自分自身の嘘を信じないことだ、本当にそうだと思います。私たちは他人に対しても嘘をつきますけれども、実は自分自身にも嘘をつくのです。それが本当だと思います。ただ往々にして無自覚なことが多いのでありますが、しかし頭のどこかで自分は嘘だと分かっていながら、その嘘をいや本当なんだと自分に言い聞かせ、思い込ませ信じ込もうとしてしまう自分があるわけです。なぜならばその方が楽だからです。人は闇によって嘘の中に浸かっている方が楽だと幻想妄想に取りつかれるのです。嘘での自己肯定で安心できるからです。でもそれは虚構に過ぎません。 嘘をつくと、それは雪だるま式に膨れ上がってまいります。嘘を隠すために新たな嘘をつき、嘘をごまかすために人を陥れ、様々な正当化した暴力を伴って嘘を覆い隠そうとする。結果的に、その嘘はやがてバレて、露呈し信用を失うことになる。そして孤立していく。そこでは隣人と心を通わせ交わることもできなくなる。それは人をどんどん暗い闇の淵へと引きずり込んでいくことになるのです。暗闇の住民とされていってしまう。歴史を学べばその実例を嫌というほど知ることができるのではないか。私どもも嘘という真理の対極にあるこのキーワードによって世の中を見、また自分自身を見るときに闇というものが見えてくるのではないかと思うのです。もちろん自分の闇など見たくもありませんが、しかし闇にある嘘を放っておきますとどんどん悪化してしまう。そして取り返しのつかないところに行く前に立ち止まるチャンスがここに与えられているのではないでしょうか。今日の御言葉、光は闇の中で輝いている。一節から順番に読んできてますが、これまで言葉なるキリストを語るときに文法的には未完了形という言い方がなされてきておりました。昔過去そうであったし、今もなおそうであるという言い方が未完了形なんです。ところがここで光は闇の中で輝いていると初めて現在形という形が使われるのです。現在形は今まさにそうであるんだということを強調します。これを読んで聞いているあなた方の今もその光は輝いているのだと言っているのです。その光は私どもの嘘を暴いて責め立てる光ではありません。では一体どんな光なのか。そのために五節の最後の言葉に注目をしたいのです。新共同訳聖書では、そこは闇は光を理解しなかったとあります。この訳は古典的な多くの聖書の訳で採用されているものであります。闇が光のことを理解しなかった。しかし、修法の裏のところに記しましたけれども、一番新しい訳の聖書、聖書協会共同訳という聖書では、ここのところが変わっているのです。闇は光に勝たなかったと訳出しています。理解しなかったではなくて、勝たなかった。ここで使われている動詞は、確かに理解するとか分かるという意味が一方にありますが、同時に打ち負かすとか取り押さえるとか捕まえるという意味の言葉でもあるのです。そう、闇というものは確かに一方で理解しなかったんです。すなわち、主イエス・キリストが神なるお方であり、神の御子であるということは、十分には理解し認識していなかった。と言っていいでしょう。しかし闇は同時に、明らかに光なる主イエス・キリストを嫌い、嫌悪し、憎悪し、そして徹底的に排除しようとしていったわけです。つまり光を光として認識し、理解していたということであります。 闇にとって不都合な存在としての光を排除しようとした。なぜなら、真理の言葉、真実な言葉が、光のように自分の隠していた暗部を照らし出し、そこにある欺瞞や嘘があらわになることを恐れたからであります。その意味では、光を光として闇は認識しているのです。わかっているのです。その上で排除しようとして、十字架に光なるお方をかけていく。あのゴルゴダの十字架でその企ては成功したかのようであった。ところが、それは排除できたのではなかった。排除どころか、逆に復活という出来事によって、自分たちが闇がですね、決定的な敗北を期することになってしまった。闇は光を排除、駆逐しようとしたわけでありますが、結果は光に勝てなかったんだ。それが十字架と復活の出来事になっていくわけです。一番新しい日本語訳聖書、教会共同訳聖書で、闇は光に勝てなかったというのは、そこに足を乗せて訳している。理解しなかったではなく、勝てなかった。それは、ヨハネが主イエス・キリストの復活という決定的な勝利の上に立って、そこから福音を語ろうとしているからであります。闇は負けたのだ。そう真っ先に宣言している。闇の敗北という結果を真っ先にぶつけてきている。そこをギュツラフ役では誠に面白い。勘弁しらなんだと訳されています。勘弁してくれというと許してくれという意味になりますけれども、実は勘弁というこの言葉を辞書で調べるともう一つ意味があるんです。よく考え、わきまえることです。勘弁する。まあ現代ではそういう意味で使われることはほとんどないと思いますが、勘弁というのはよく考え、わきまえるという意味がある。つまりここで勘弁しなかったとゲツラフ訳で訳されているのは、光なる存在をよく考え、わきまえることをしなかったと言ってもよいでしょう。わきまえなき人間は、敗北である死に行き着くのです。復活における光の勝利を、新しい教会共同訳では、勝たなかったと言った。ポイントは、闇は光なる主イエス・キリストに対して排除しようとして、かえって致命的な敗北を期することになったのだ、と真っ先に宣言しているということであります。本日の御言葉は言うんです。光は闇の中で輝き続けていると。それは十字架によって、闇の嘘を完璧に許し、光の闇に対する勝利としての復活の主イエス・キリストが、今もその許しの光を私どもの上に輝かせてくださっているということであります。なので、光は決して恐れるべきものではないのです。光の前に、素直に、そして正直に立ちたい。それは十字架の前に、礼拝というこの場において、素直に、正直にありたいということであります。そこで決して開き直るのでもなく、 また言い訳を言うのでもなく、ただただ正直に素直に、私は嘘つきですと告白したいのです。それが本当の悔い改めになっていく。そうやって十字架の前にぬかずくときに、復活の生ける主イエスキリストが、その許しの光の中に私どもを入れてくださる。復活の主は言われる。恐れるなと。大丈夫だと。お前が自らのたくさんの嘘によって深い傷を負い、血を流すような痛みを負ってきているのを私は知っている。しかし光なる私が十字架によってそれを癒そう。その嘘の罪を許そう。そう言って私どもを癒し、慰め、そして励ましてくださる。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。この言葉こそ、あなたに対する許しの宣言。この言葉であられる光にして誠の神なる主イエスキリストは、ご自身の光の中をお前は歩めと励ましたもうのです。私がお前についている。十字架の許しと復活の命を持って、そう言われる言葉をあなたはどう聞くかであります。